水嶋優の世田谷ファンタイム。今年も1年お疲れ様でした。こんばんは。12月27日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しておりましたね。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、あなたにもっと世田谷を好きになってもらおうというラジオです。さて今夜はもう2024年最後だね。その今年のこの2024年の最後締めくくるですね、ふさわしいゲストをお迎えしております。善ちゃん飯気ある？
あ、はい、あの舞台のアンダーでご一緒しましたね。
お、そう、
はい、
どんな感じの人だった？
なんかもうか貫禄というか、優しさとなんかこうかっこよさが両立しているような。
お、気使ってますね、お迎えするにあたって。
そんなことないです。
では始めましょう。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイス特別編です。ゲストはこの方。
どうも皆さんこんばんは、神尾慎一郎です。
いい声してんな。
第一声だけはちゃんとしないと思
う。じゃあ徐々にリラックスして、
ね、エンジンかけていきますんでお願いします。
元からそんな声してたん？
元からこの声ですね。
皆さんにじゃあ神尾さんのことをご紹介してください。
お願いします。
はい、神尾慎一郎さんは北海道札幌市出身です。代表作は世界は欲しいものにあふれてる、旅するバイヤー極上リストのナレーション、
はい、
ザ・ファーストスラムダンクの浦川楓役、
はい、
そして劇団丸福ボンバーズにも所属し、舞台の分野でも活躍されているそうです。
はい、
世界が欲しいものにあふれてるって、あのもちろん有名な番組ですが、はい、やっぱり今年はスラムダンク？
今年はそうです、まあ、劇場版
映画だよね。
映画の、はい、劇場版のスラムダンクという形で、
ね、あれワールドワイドだったよね。
ワールドワイドでしたね。
世界中でヒットしてるよね。
ありがたいことですし、やっぱそれはもうあのすごいなと思うのは、やっぱり先生の初アニメ監督作品という。
そうなんですか。もともとは何年前だったんだっけ？
もともと
最新あの一番最初の話、
一番最初の話は
もう随分前だよね。
僕がまだ小学校の頃に。
ちなみに小学校からそんな声してたん？
小学校の時はまだ高いハイトーンでした。
ああそう
だ。僕ねあれなんですよ、声変わりが2回あったっぽくて、
ほうほう、
その中学の時にやっぱ1回あるじゃないですか、うん、ちょっとかすれて声出にくいなって、はい、少し下がったなっていう後に、やっぱその高校の友達からすると、うん、もう1回あったねっていうぐらい一段下がった気がします。ある時からやっぱりこう電話、まあ、家の電話なので携帯電話がないですから、うんうん、電話出た時に父と間違えられてあの会社の方にそのままお仕事先の話をされるとかが増え始めたのがやっぱ高2ぐらいですね。
どう対応するんですか？
あのすぐに途中で止めて、あ、すみません、あの父に代わりますって言ってやるんですけど、逆のパターンの父が普通に全部要件聞いてから、はい、じゃあ息子に代わりますってやるんで、本当はあれはねやめてほしかったですね。
どっちが客観的に聞いていい声だと思う？
あ、僕ですね。
いいな、
やっぱ、
ね、迷いのない、はい、一瞬の判断いいな。
使ってますから。
あ、そうかそうか、そうだよね。
そうなんですよ。
北海道なんだ。
北海道です。札幌でございます。
北海道のおすすめの食べ物は何ですか？
北海道といえば皆さんやっぱりそういうところで寿司とか、まあ、海鮮外せないですよね。で、ラムも外せないってなるんですけど、やっぱ最近はラムしゃぶですね。もうね、めちゃめちゃ薄く切ったラム肉が綺麗に並んでるのをボンボンボンボン食べれちゃうんで、ヘルシーです。
おー、なるほどなるほど。
これはね、一緒に行く女性にも喜ばれますよ。
それは北海道ではそういうお店がいっぱいあるんですか？
いっぱいありますね。
東京にある？
東京に最近できてきたんですよ、ラムシャブ。
世田谷にある？
世田谷はでもなんかありそうですけど ね
探してみたいね。
世田谷ならラムシャブ。
ラムシャブで、実は神尾さんって割と世田谷にご縁があって、は
い、そうなんですよ。僕が AT1 プロデュースで、まあ、今いる事務所に入った時に住み始めたのが豪徳寺 ねえ、豪徳寺です
ね、うん、いいとこだよね、
いいとこですね、
豪徳寺があってね、招き猫だっけ、
招き猫です ねあって、本当にあの、うん、昔ながらのお蕎麦屋さんがあったりとか、うんうんうん、本当にいいお店が多かったですね、
うん、そうだよね。そこ何年ぐらいいたんですか。
豪徳寺自体は2年ぐらいですか、2年3年。
そうなんだ、
はい、そこからちょっと、まあ、あの妹が上京してくるのもあって一緒に住むとかがあって、はいはい、別のとこ行ってしまったんですけども。
札幌から豪徳寺。
いえ、僕は札幌の次がアメリカが入りました
。アメリカ行った
の。アメリカも行ってました。
アメリカどこ行ったの。
ボストンに。
ボストン、
あ、ベストンに行ってました。行ってましたね。
でそこで何をしてたんですか。
そこでドミトリーに入って。
ドミトリーって
寮ですね。英語の学ぶ寮に入って、はいはい、まあ、英語を学べと言われて、うん、まあ、あの勉強するんですけど、途中からやっぱジャンプが読めないなと。週刊少年ジャンプは読めないじゃないかと。
あ、その頃はね。
その頃は
今だったら、ね、ネットでね、
データで読めますけど、はいはいはいはい、まあインターネットなんてないですから、はいはい、読めないじゃないかと、はいはい、これはダメだ、帰らないとと思って、あのクレジットカードだけ1枚もらってたんで、はい、それをあの使ってですね、全身オーダーでスーツとか靴を全部揃えたらですね、うん、速攻返されました。なんだお前、突然この金額なんだみたいになって。
放蕩息子になっちゃうよ。
放蕩息子になってすぐ帰って
札幌、はい、ボスチョン
から、ボスチョンに行って、その後も大学、あ、全然大学に行って、はい、その後、まあ、東京に住んでたんですよ。で東京で予備校生をしたりして、うんうんうんうん、で、まあ、大学でサラリーマンにもなるんで、あ、サラリーマンにもなってるんですよ。その時はサラリーマン時代は東京の中井に住んでました。
はいはい、はい、でサラリーマンって何してたか聞いていい。
あの食品系の営業、うん、物流系ですけど、
でもね、コミュニケーション能力すごいから営業向いてるだろうな。
めちゃめちゃ向いてたんですよ、うん、でめちゃめちゃ成績も良かったんですけども、うんうんうんうん、まあ、それしながら中井に住んでる時期がありまして、はい、でそこから、豪徳寺ですね、うんうん、その後豪徳寺です、
うん、いや神尾さんって経歴面白くてさ、はい、なんかそのボストン行ったりなんだりして就職して、でマジシャンもやってたんだよね。
あ、マジシャンもやってました、
うん、どういうこと。
サラリーマン時代にですね、はい、マジックバーに、まあ、たまたま、あ、違う、マジックバーじゃなくてバーに飲みに行ったんですよ、はい、でサラリーマンですからね、まあ、スーツ着たまま飲んでて、うんうん、そうしたら隣に結構シュッとした、僕よりも当時、僕当時25ぐらいで24ぐらいの若いお兄さんが座られてて飲んでたら、いや、お兄さんめっちゃ面白いですね、喋りが、マジシャンになりませんかって言われて、あ、じゃあなりますって。
待て
ってなったんです。
ちょっと待て、
そこは結構早かったです。
なりませんか、なります。
そうですね、
初対面。
初対面です。で翌日に六本木の俳優座の裏にあるマジックバーに出勤しました、はい、サラリーマンしながら。
え、それでもまだ何もできないわけでしょ。
何もできないですけど喋れますからね。うん、
マジックって、ゆう
さん喋れればいけるんすよ。
いやいやいや、
ゆうさん喋れればいけるんすよ。
マジック、
マジックだって喋れれば、こうやって携帯電話を持ってこうやったら浮くじゃないですか。
おお、なるほど。
こういうこと。
いやいやいや、だけど今あのラジオだからね、リスナーの方は見えないですけども、まあ、浮いてましたよ、喋りじゃなくて。
そうですよ、こうやってやればこうこうやって浮くわけじゃないです
か。ほら、
う
わ、ねえねえねえ、ラジオで分かるマジックってないの、
は
い、
ラジオで分かるマジックはないんですよ。
でなんで声優になろうと思ったの。
声優になろうと思ったのは、それこそマジシャンで当時サラリーマンになりながら土日に栃木のゴルフ場のコンペを回ってたんですね。でその時に、まあ、結構な人数のお客様を前で、はい、マジックをしてるうちに、はい、やっぱこう一定層のお客様から、あなたマジックもいいけど声いいわねっていう風にお声をたくさんいただけて、うんうんうんうん、やっぱその土日にねゴルフコンペでブイブイ言わせてる人たちですから、うん、まあお金も持ってらっしゃったりとか、ご自身で会社やってらっしゃったりとか、うちのウェブ CM ちょっと読んでみないかみたいな。
じゃあ AT1 に入る前からもうそういう仕事はしてたんですか。
ちょこっとそういうのをお声掛けいただいてやったりっていうのはありながらで、で29になった時ですね、上司から呼ばれてお話をしました。そのいいか神尾、男ってのは30になった時やってる仕事が一生の仕事、
あと1年ですね。
そうなんですよって言われた瞬間、やめますって言って、
あんた早いね決めるの、
うん、神尾今そういう話の流れじゃないよねみたいな、今後お前が上級職にうんぬん、え、やめるみたいな、はい、やめますっつって、やめるかっつって、そこから僕はアミューズメントメディア総合学院っていう
AMG
さんに、はいはいはい、と1年後に事務所のオーディションを受けられるコースに入れてくれっていう交渉をしまして、君はお芝居が上手い下手っていうか、まあ、下手くそだけど度胸がやばいねって言われて、ありがとうございます、入れますよね、うん、まあじゃあ入ってみるみたいな。
そう、普 通はねありがとうございますで終わるんだよね。
あ、そうなんですよね。
その後の入れますよねが神尾さんらしいですよね。
入れていただけて、で1年後に AT1 を受けて、うん、でフルマジックをして、
面談でマジックしたの。
あ、しましたしました。
声優事務所の面談で。いいね、
わかりやすくやってもらおうと思って。
いやいや、
でその後、うーん、うち神尾くんの年齢的に次30か、養成所に入る必要はないですね、って言って、いつでも行けますって言ってまあ入ってしまえばそこから勉強すればいいと思ってたんで、本当にもう線の練習は必要だけど位置の現場が大事と思ってる人間なんで、マジシャンでもそうだったんで、やっぱ現場をこなさないとうまくならないんですよね。緊張もしない。
全部無駄になってないね。
うまいこと来てます ね。
すごい。
いや、このラジオもどう生かしてくれるのかな。
え、それ自分で開拓してそれ任せるよ。
え、この世田谷を一緒に盛り上げていきましょうよ。
あ、ぜひぜひぜひ。で、ちなみにあのアンケートで、
はい、
水島さんにあの聞きたい場所があれば、
ゆうさん世田谷、
美味しい店があれば、
ゆうさん得意じゃないですか。
僕だから上ヶ丘に住んでたんですよ。
そうですよね、
結構長い間。
だからやっぱこう人に教えないけど自分が行ってた店とかを僕は知りたいんですよ、
梅ヶ丘から、
はい、
明大前の途中にあるんですが、
明大前の方、はい、
茶そば八重垣さん、これ何が僕が好きかっていうと、あの店構え、店の雰囲気がとても、世田谷にあるにしてはなんて言うんだろうな、ちょっと古風な感じをして、でもあの豪徳寺の雰囲気ではなくて独特の雰囲気なんですよ。行ってごらん。
行ってみたいです。
うん、行ってごらんなさい。神尾さんのおすすめのお店も教えてよ。
じゃあ僕はね、あれですね、駒沢の、カリコマっていう、
カリコマ、
カリコマっていうカレー屋ですね。
ひらがなですか。
アルファベットです。 KARICOMA という
カリコマ、カリコマ、
はい、
駒沢公園、
駒沢公園、
どの辺。
サモエドカフェが最近あるんですけど、
はいはいはい、
あの並びにあるんですけど、
ってことはあの交差点のそば、
交差点のそばです。いとこがやってて、あ、そうなんですよ。まあ身内を紹介っていう
より
もただすごく美味しくて、南インド系のカレーですね。
さっぱりドロ、どっち、
カレーってあるじゃないですか。さっぱりはしてるんですけど、でもちゃんとサラサラではなくてっていう、
いい感じの、
いい感じので、あのスパイスカレーが苦手って方もいるじゃないですか、だからそのスパイスも強すぎない、いい塩梅の優しいカレーです。
もう一回店名を。
カリコマです。
カリコマです。
お願いします。
この続きはまた来年
ありがとうございます。やった、仕事決まった
ということ。え、仕事じゃないよ。
あ、そうだった
嘘嘘。じゃあ、 あの前ちゃんから、
はい、
神尾さんに挑戦状を。
はい、神尾さんは大変世田谷にお詳しいと。
いえいえ、そんなことない
神尾さんなら世田谷のどんなマニアックなことでもきっと正解してしまうだろうとは思いつつ、僕もまだアシスタント歴、1ヶ月なんですけど、はい、あの世田谷についてはいろいろと勉強してきました、負けられません。
お、
ということで、僕
ちょっと本気だっただろ
いい音です、ね、
負けられないですね。
いい音
、ということで、僕から神尾さんに世田谷のあることに、あることに関するマニアックなクイズを出題します。題して善陽寺恭平からの挑戦状。
エコエコエコエコ
エコエコエコ。神尾さん、僕の挑戦受けてくれますか。
お願いします。
ちょっと待って、その臭い芝居なんだ。
ま
あいいや、行こう。
いや、行きましょう。
いいよ。
では、問題です。年末です。師走、はい、です、大晦日が近づいてきました、大晦日の夜といえば除夜の鐘ですね、はい、ということで、あの鐘に関する問題です。
あ、金銭ね。
はー、あと、ゴンゴン鳴る方の鐘です。はい、今から3つの鐘の音を聞いていただきます、
は
い、
マニアックだな
ですよね3つのうち、世田谷区の名刹豪徳寺の鐘の音はどれでしょうか。
豪徳寺の鐘の音から、
はい、豪徳寺の鐘の音
わかると思います。
わかるよね。
面白いね。うん、面白い。
聞いてみよう、聞いてみよう。
はい、では1個目からお願いします、はい。
これはもうだってメジャー寺の音ですよ。
これ NHK の鐘
NHK の鐘では
多分年の鐘
でもお正月近くに CM で流れてるところですよね。メジャーな寺ですよ、これ、
ね。これが1番でした、はい。次2番お願いします。
あ、
低いね。
ちょっと下町に行きました。
下町
に
浅草あたりですか。
浅草あたりかな。どこだろう、品川とか。
では次が3番です、
ああ、豪徳寺じゃないですか。
分かんないわ。最初のが、 なんて言ったっけ、
メジャーなところ、
佐野よけ、
佐野大師とか、薬とか、まあ、それこそ寛永寺とか、なんかすごいでっけえ系の寺な気がしますね。
なんかね、
そうですよね、
コマーシャルで聞いた音ですよね、
は
い、
で2個目がちょっと下町系のかなと、わかんないですけどね、場所は
なんとなくね、
なんとなく
浅草とかね、
はい、でこの聞き覚えが皆さんないと思うんですけど、うん、僕は聞き覚えがある3個目が豪徳寺じゃないかな。
多分2回は聞いてるよね。
聞いてますね。
お
これが豪徳寺
じゃ、正解を亀尾さん、
3番豪徳寺。
はい、では正解を発表します。正解は3番です。亀尾さん正解。
これこれこれぞ豪徳寺ラブだよ。
すごいですね。
すごいね。
当てた。
いや当てずっぽう。
いや多分でもこの音っぽいの感覚はありましたけどね、うん、なんとなく。これどこの寺だったの？
1番が上野の寛永寺の鐘ですね。
あ、上野か。
はい。で、2番が芝公園増上寺の鐘です。
あ、増上寺か。
はい。
あ、でも大体方向性合ってるね。
方向性合ってましたね。下町と言ってごめんなさい、増上寺。ちゃんとしたところ、
まあ、昔は品川あたりもきっと 下町だったんじゃないかな。
ありがとうございます。
で3番が豪徳寺。
はい、豪徳寺の鐘は江戸時代、1679年に作られたもので、うん、世田谷区の有形文化財に指定されてるらしいですね。
音が高いよね、音がね。
はい、
あそう。じゃあ、あと4日か、4日後の夜には、うん、ね、豪徳寺近くにお住まいの方はこの音を聞けるわけですね。
綺麗な澄んだ音を聞けると思いますよ。
でやっぱりなんかこれ聞くと年越しだって思うじゃない？
いやー、できますね、
本当
に。ね、テレビの中からも外からも分かりますね、それがね、うん、
なんかあの毎年の恒例として僕はやっぱりあの行く年来る年の鐘の音を聞いて、はい、あ、じゃあ年越そうと思って寝るっていうパターンが多いですけど、神尾さんは？
僕はですね、あの北海道にいる時は、はいはい、あの北海道の家庭では時々多いんですけど、31からおせちを食べるっていう家庭が結構あって、
なんでそんなフライングすんの？
なんかわかんないですけど、31におせちとすき焼きを食べてるような家です。
は？すき焼き？
すき焼き、すき焼き多いです北海道多分。
そんな31夜お正月もすき焼き？おせちじゃなくて？
で、1日はちゃんとおせちと、
はいはい、
まあ、あのお雑煮で、僕だけ牛丼でしたね。
お餅って北海道って丸いの四角いの？
四角かったです、うちは。
あ、そう、は
い、使われてれば切った餅だったイメージですね。ついてる家もありましたけど、やっぱそこは文化として根付くっていうよりは、やっぱこう切った餅を買うっていう方が多かった気がしますね。
まあそうだよな。はい、正解なんで、じゃあ今週は善ちゃんからプレゼント、
ありがとうございます。
え、
じゃあ、一番今やってる外画の仕事一個ください。
そんな差し上げますとはできないです。
やだ、プレゼントだね。あげたくもないし、ね、
一回ここで締めますね、はい、世田谷ボイス特別編でした。おいしい世田谷。さて、このコーナーでは番組が独断でチョイスした世界のおいしいものをスタジオに持ち寄って実食します、
うん、
今夜は、
はい、今夜は、東急世田谷線松陰神社前駅より徒歩2分、
うん、
やかめ屋のさつま揚げです。
おー、瀬田線沿いですね。いいですね。
はい、そのまま食べるもよし、おでんに入れるのもよし、お酒のあてにもぴったりのさつま揚げだそうです。
美味しい世田谷のさつま揚げが出るなんて初めてだよね。
美味しそう、いい香りですね。
これいっぱい種類あるけど何があって、
ですね、キューブレンコン、
うん、レンコン、
そして黒軟骨、
軟骨、
そして、紅生姜と野菜が混ざったさつま揚げだそうです。はは。と、今回、チータマ、こちらがキューブチーズを混ぜたものらしいですね。ああああ、でこちらにあるのがしいたけサンドらしいです。
かわいい。
これ何、
小ぶりで美味しそう。
しいたけで卵を挟んでるの？
しいたけとしいたけでこうすり身をサンドイッチにした。
すり身をか、
はい、
いい、美味しそう。
へえ、挟めば
すごい一言だ。
僕食べられないんだもん、しいたけ。
あ、そうなんですね。
じゃあちょっといただいてみましょうか。どれからいきますか？
どれが
神尾さんは、
じゃあ僕はあの手元にあるんで、この黒軟骨でしたっけ、おろし生姜、おろしポン酢で食べると美味しいって。
おろしポン酢って珍しいね。
珍しいですね。
うん、確かにそうですね。
へえ、じゃあ僕はねこれ
キューブレンコン、
はい、キューブレンコン、一番人気だそうですよ。
あ、そうです
か。はい、
食べてみます。
うん、おいしい、うん、
やっぱりこのレンコンの歯触りがいいね。でね、レンコンの味なんか入ってるの。
へえ、
これもすり身かな。
これビールだな。
日本酒もいいかもよ。
ですね、焼酎もいいし、うん、お湯割りもいいし、あとは白飯も合いますね。
どうですね。
あ、いいですね。じゃあ僕はあの椎茸サンドをいただきます。
なんでゆうさんに見せつけるの食べるの。
いけば。
なんでそんな冷たい
嫌がらせをしてるの、リュウさんに。
違いますよ、
ね、目の前でね。
リュウさんいただきました。
やばい、こら君もか。
ちなみにこのしいたけサンド3番人気だそうです。
うん、
2番、
うん、2番がちいたまです。こちらですね、はい、女性や子供にとても人気なさつまいもそうですよ。
おろし、おろしポン酢って美味しいね。
ありますね、
うん、初めて食べたけど美味しいね。
さっぱり食べ
る。これ何でもこれからいけんじゃないの、
うん、
鍋ではもちろんだけど、ね、お刺身でもいいような気がする、
うんうん
うん、
まあ、の白身とかね、うんうん、薄味のものには、うんうん、あ、これ美味しいわ。
おすすめの食べ方なんですけど、うん、あのそのまま食べる場合は、オーブントースターで7分から10分ほど焼いてから、この大根おろしとポン酢をたっぷりさつま揚げに乗せて召し上がるととても美味しく食べれるそうです。
ちょっとあったかい方が美味しいよ ね。
そうですね、辛みの好きな方はそこに一味唐辛子を入れるのもおすすめだそうです。そしておでん煮物に入れて食べる場合は、うん、30分から40分ほど煮込んで食べると美味しいそうですね。しっかり煮込んでも型崩れしないので次の日でも美味しく召し上がる。
型崩れしないの、
はい、型崩れしないらしいです。
とはいえ食べてる感じはとても柔らかくて、
う
ん、
そうですね、
食べやすいんだよ。松陰神社前駅から2分、
はい、
やかめ屋さん、
やかめ屋さんです、
う
ん、
のさつま揚げっていうイメージじゃないもんね、
う
ん、
そうですね、
なんかこうあのもっと平べったい、うん、でかいイメージじゃない、
うんうんうん、
それよりも本当小ぶりで食べやすいですね。
2センチぐらいの大きさかな、
うん、2、3センチの丸いものだった、う
ん、丸いもんですね、うん、美味しいですね。
美味し
い
かった
です、はい、この季節ぴったりだと思います。以上、美味しい世田谷のコーナーでした。亀井さん、これ来年はなんかやりたいこととかあ
ん
の？
僕やりたいことはなんかそうですね、落語のも落語もやるんですけど、長物の落語やってみますね。なんかすごい長い。
なんで落語始めたの？
なんかまあお仕事として依頼されたら断らないので基本的に、
うん、
でやったらやっぱ楽しくて、でこれがこういろんなものに生きるな、
生きる、うん、落語は生きると
生きるなと思ったんですよ。
あのだから声を作ることじゃないんだよっていう意味でも生きるよね、
う
ん、
意味で生きますね。やっぱりこう所作だったり動き、ね、後継の形だけでも、
うん、工程はあるかもしれないけど、わざわざ声をだからとか作ることではないよってことなんだよな。
でやっぱそのすごく早く聞こえるけどもちゃんと聞くとゆっくりだし、でもゆっくりではないしっていう、あの妙ですよね。そういうのはなんかいろんなものに活かせるなと思って。
本当楽は和芸だよね。
和芸ですね、楽しいと思いました。あれ
はどれぐらいやってるんですか？
それでもまだ僕はや、とっつき始めて、3、4年ですか。
あ、もうそんなにやってるの？
でも結局その講座に上がる回数は少ないので、
いや、そうは言って
るなので、だから1回話を覚えたらそれをこう終わった話でもちゃんとそらんじれるように何回か月1回やるようにとかやってます。
落語やって劇団の活動もやっ て
俳句も読み、
俳句も読むの？
俳句も読みますね。
俳句は何が楽しいの？
俳句楽しいですよ。俳句はだって世界で一番短い歌ですからね。
あー、なるほど。
やっぱ作るってなった時に何の言葉がいらなくてこの言葉がいるっていう、文章の構成力がめちゃめちゃ上がります、あれはやってて。
例えば俳句も落語も結局ベクトルは声優に向いてるわけ。
向いてます。やっぱ僕言葉が好きなんですね。やっぱ、
うん、そうだね、そういうことだよね、う
ん、やっぱ趣味も何でも割とそこに絡めたい人間なんで、
うん、
仕事に通ずるものやっていきたいなと思
って。じゃあ特に来年は俳句に、
俳句そして落語に注力していこうかなと。
でも一番大きなのはやっぱり声優の、
そうですね、声優として、うん、まあ、一番大好きなジャンプ作品の主人公を取れるように。
何今だと、
今なんですかね、僕そのこの声のトーンでのジャンプ作品で主人公作品が少ないんで、
う
ん、
そうだね、
まず作品が出てくれないかなっていう思いからなんですけど。
あ、そうだね。でもさ、ほらもう今年さ、
はい、
スラムダンクと出会ったように、何がどうなるかわからない
からね。そうなんですよ、どうきっかけでどう変わるかわからないので、うん、そこもちょっと貪欲に、
はい。でまあ、ぶっちゃけた話、この3人での話は30分で収まらないので、
また来ます。
来てください。お待ちしていま す。
お願いします。
ありがとうございました。皆さんもあのどうぞお元気で年越しなさってくださいね。風邪などひかないように。お相手は僕水島優と
善陽寺恭平と
神尾慎一郎でした。
水島優の世田谷ファンタイム、次回は来週の金曜日、もう来週ですけど、来年最初の金曜日、2025年1月3日の午後9時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、
良いお年を。